人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来る時には、そのような人もそのような人のことを恥じます。イエス様を恐れる者は人間のあざけりを恐れません。解放されます。聖書ははっきりそう言っています。まあ、次の箇所も示したらいいかもしれない。今の開いた箴言の22章の4節です。謙遜と主を恐れることの報いは富、誉れと命である。結局損しません。人を恐れることは罠にかかるけど、主を恐れることの報いは富、誉れと命です。列王記下の6章の中国節588ページになりますが、次のような言葉があります。時々悩むようになる時、どうしようという気持ちを持つと非常に、まあ、勇気を与える言葉なのではないでしょうか。588ページです。6章の中国節。すると彼は、恐るな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言った。結局あの人は、まあ、現実を見たとき、ああもう大変だ、おしまい、どうしようという気持ちになったのです。目に見えない現実を見えなかったからです。初代教会の人々は、私たちは見るものによらないで信仰によって歩む。ですから、どういうことがあっても我々と共にいる者は彼らと共にいるよりも多いのであると考えると、勇気が湧いてくるなのではないでしょうか。詩篇の作者であるダビデは、また次のように告白したのです。詩篇の27編852ページです。27編の一節です。まあ、こういうふうに言える人は本当に幸せです。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は拒まがろう。まあ、主は生きておられるか、もう心配する必要はない。良い牧者として必要な導きを守りを与えてくださるお方であるからです。34編の8節。主の素晴らしさを味わえ、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避ける者は。ペトロも次のように書いたのです。ペトロ第一の手紙の3章418ページになりますが、三章の中二節から読みます。主の目は基地の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かう。もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。私たちの代わりに十字架の上で犠牲になさったイエス様について考えると、もう安心して何でも委ねられます。黙示録の14章の7節に、まだ、まあ、主を恐れる大切さについて確証されています。主4章の7節、彼は大声で言った。 神を恐れ、神をあがめよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝めとあります。まあ、人間は主を恐れるか人間を恐れるかのどちらかです。主を恐れることとは、まあ、知恵の始めであるとソロモンは言ったのです。人間を恐れることもぺちゃんこになります。知らないうちに、まあ、人間の奴隷になってしまうものです。また別の人々は次のように、まあ、考えます。私はイエス様に従う者として迫害されるかもしれない。まあ、この事実を小さく言うことなく、このような場合は事実であるということを、まあ、教えるべきなのではないでしょうか。確かにその通り、イエス様のための苦しみは信ずる者の特権であるということを教えるべきです。なぜならその人はイエス様の足跡を踏んで歩くことが許されているのですから。安心です。十字架なくしては王冠はないと聖書は言っています。例えばヨハネでの中古書の中級説に実説を見ると次のように書かれています。中古書の中級説194ページです。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかし、あなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべはその主治に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私たちを迫害したなら、あなた方も迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉をも守りますと、イエス様は当時の弟子たちに言われたのです。まあ、他の福音書の中で似てる言葉がいっぱいあります。例えば、マタイでの1章38節。死部の十字架を追って、私について来ないものは私にふさわしいものではありません。まあ、その人は滅びるようになる、地獄行くなのではない、それは別です。けども、持ち上がるための唯一の道とは、イエス様に従うことです。テモテ第2の手紙の3章を見ると、パウロは当地の信ずる者にはっきり隠さないで言ったので、382ページ。テモテ第2の手紙3章の中2節。確かに、キリストイエスにあって、経験に生きようと願う者は、皆、迫害を受けます。まあ、皆とは皆です。例外がないんです。何の問題もなければ、反発もなければ、やっぱり問題なんです。苦しめられてイエス様に従っていないことになるなのではないでしょうか。けども、初代教会の人々の態度は本当に素晴らしい態度でした。ローマ書8章の18節。276ページです。今の時のいろいろな苦しみは将来、私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、特に足りないものと私は考えます。まあ、パウロはこのような確信を持っていたのです。結局、いろいろなことで悩むこととは、苦しむこととは当然です。けども問題は、我々の態度です。問題を持つこととは大した問題じゃなくて、問題に対する反応は問題なんです。初代教会の人々とは今確かに辛い、苦しい。けど、 いつまでも続くものではない。今の時のような苦しみは生涯私たちに掲示されようとしている以降に比べれば特に足りないものである。比べなければぺちゃんこになります。目に見える現実によってがんじがらめになり縛られるようになれば本当に大変です。決して証になり得ない。またマタイによる福音書の5章を見てもわかります。まあ、有名な三章の推訓ですけれども、五章の七節が、義のために迫害されているものは幸いです。気の毒なのではない、同調主義なのでもない、幸せです。天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり迫害されたり、また、あれもしないことで悪行憎悪の言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。手においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。マリコでの発祥。を見ても結局同じ内容ある言葉が書かれています。8章の35節、命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。38節、このような堪忍と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるような者は人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときには、そのような人のことを恥じますとあります。初代教会の人々とは確かにいろいろなことで悩みました。けどもまあこれは当然だ、当たり前だと彼らは思ったのです。使徒行伝の5章40節と41節を見るとわかります。217ページですね。五章の四節、人たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。悲しみながら泣きながらなのではない。テモテ第二の手紙の中二章、もし大使飲んでいるなら彼と共に治めるようになる、もし彼を否んだなら彼もまた私を否まるとあります。もう一回使徒行伝に戻りまして、中四章の二十二節、弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。経なければならないかもしれないなのではない、もう事実として書かれています。我々の、まあ、取るべき態度とは一体どういう態度なのでしょうか。ヒブル書の著者は次のように書いたのです。まあよく知られている言葉です。ヒブル書の中二章、404ページですが、中二章の二節と三節は非常に大切な箇所です。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから身を離さないでいなさい。イエスはご父母の前に置く、かけた喜びのゆえに恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の御手に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。まあ十字架につけられたイエス様のことを考えなさい。どうして？それはあなた方の心が元気を失い、 疲れ果てる島はないためです。数時間の上で犠牲になり、復活なさった、高く引き上げられた、また近いうちに迎えに来るイエス様について考えると、誰でもが元気になる。これこそ明日のための勇気、また希望を意味しているなのではないでしょうか。もう一箇所、ペテロ第一の手紙の2章417ページです。ペテロ第一の手紙2章の1節と21節です。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。それを耐え忍ぶとしたら、それは神の喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。また次のように言える人もいます。すなわちそれは私の仕事や立場を悪くするなのではないでしょうか。イエス様に従いますと、イエス様に